はい、皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、編集長の進行でお送りします。
はい、皆さん今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますと言いながら、
また
入ってしまった、は
い、先週はゴールデンウィークだったんでっていうこと
で、そうですよね。ちょっとあの勢いよくね長期休みの
復活かと思いきや、まあ、
そうそうそう、
まあまあまあ、あの年末年始みたいなもんなんでしょうがないです、ゴールデンウィーク。
そうですね、ちょっとゴールデンウィークさすがに休んのやめようということで、はい、ちゃんと健全に休んでましたね。
はい、しかし今年のゴールデンウィーク、うん、結構人出が多かったような印象を受けておりまして、私もちょっといろいろあってあの地元新潟に戻ったりはしたんですけど、うん、まあ、見ていてかなりあの、うん、なんでしょうね、マスクつけてない人だらけかっていうとそうというわけではないんですけど、まあ、でもかなりその、まあ、指定席全般埋まってることが多いし、うん、グリーン車とか含めてで、まあ、人が乗降する駅はそれなりの人がちゃんとキャリーケースガラガラ引いてきてみたいな状態になってたんで、なんというか、なんでしょうね、2019年、18年ぐらいとこんな感じだったよなみたいな。
なあ、コロナ前ですよね。まあ、そんな感じですよね、正直。
ですね。あの、これちょっと、モグラのメディア側の話で若干面白いところなんですけど、うん、あの、VR の体験施設とか、まあ、一時期あったじゃないですか、いっぱい。
いっぱいありましたね。
はい、あのまあ、お家でね、あの一人用で買おうとするとハイエンドデバイス、ハイエンド VR デバイスって、まあ、ヘッドセットありで設営の手間ありでゲーミング PC いるっていう手間がありっていうことで、うん、まずはアーケードゲームみたいな感じで一旦あの体験施設みたいなものをオープンしてそこで体験してもらおうっていう、
はい、
ところがあったと思うんですけど、まあコロナのタイミングで一気にいろんな会社がなくなったりとか、あるいは縮小したりとかもしてたんですが、まあこの時期になるとですね、うん、長期休暇になるとよく伸びるのがあの VR 体験施設とか、あのお出かけ先を探している人たちがやってみたいんだけど、うん、どこでできるんだっけっていうのを調べたりするんですが、まあ、今年そこそこ皆さんそういった記事をあのモグラ VR ニュース、モグライブの方のものを読んでいただいてみたいで、
そうですね、いや久しぶりにちょっとこう、はい、あのなんだろうな、ちょっとこう僕らからするとそういう人たちいるんだなみたいなぐらいなあの感じなんですけど、まあ、でもあのちゃんと復活してきたというか、あのなんだかんだあの多分まあバンダイナムコとかああいった大所が仕掛けてたコロナ前とはまた違うような、なんかこうどっか行くとちょろっと片隅にあるとか、うん、いいような感じだとは思うんですけれども、まあ、とはいえあの増えてきているのは確かにね、僕らも日々ニュースを中で見ていたので、はい、まあ、そうなるとやっぱりこう面白いね遊び場を探すってなった時に、まあ、VR できると面白いんじゃないのっていう人がやっぱなんか、うん、一定以上いるっていうのはすごい面白い動きですよね。
少なくとも2020年21年あたりと比べるとやっぱり増えてきてると、増えてきたというか、うん、読んでくれてる方が、まあ、もちろんあのなんでしょうね、Google さんだったりとかいろんな会社のレコメンドエンジンが変わったとかそういうのもあるのかもしれないんですが、うん、まあ、トレンド全体をちょっと見てみても検索してる人とか増えてそうだし、まあ、なんとなくちょっと今年は、まあ、他のリアルイベント復活とか含めてですね、 GDC とかもそうでしたけど、
うん、
まあ、あたりも含めて、まあ、ちょっと風向きがまたなんでしょうね、2019年以前コロナ前みたいな空気になってきてるのかなっていう。
そうですね。まあなんか、あとは、まあちょっと雑談続きですけど、はい、僕その GDC とか、あと、まあこの後もちょっといくつか海外のイベントに行ってこようかなと思ってるんですけど、はいはい、まあなんか海外に行くのがちょっと減ったんだろうなと思っていて、はい。で、日本人がですね。はいはい、航空券とかまず高いんですよね、すごい。なので、あの、アメリカ行きの航空券とか、まあもちろんそのタイミングとか、あの、タイミングというのはあの予約するタイミングといつ行くのかっていうのと、まあどこっていうので、多分全然あのチケットの値段変わってくると思うんですけど、まあそれでも、ちょっとコロナ前に、思ってたような金額ではちょっととても、特に北米とかは行けなくなっていて、まあ本数もね、少し減ってしまっているし、さらにそういう感じで金額も高いしっていうので、まあ、結構あの海外旅行に休みに行こうみたいなのもちょっといいやりづらくなってきたのかなっていうとなるとやっぱ国内ですよね。なので休みの時はまず国内にっていう風な流れももしかしたらあんのかもなとは思ってます。
そうですね、そこの出口としてまあ、ありえるのって、まあ、国内で旅行する っていうのが当然ながらまず一つあって、で他にも今言った VR 体験施設とか何らかのこう、これも旅行の範疇に含まれるんですけど、まあ、何らかのイベントを見に行くとか、オフラインじゃないとできないことで、まあ、リアル脱出ゲームやるみたいな話ですけど、にノリとしては近いのかなっていうところもちょっとあったりしました。
そうですね、
あのジャンソー行ってリアルでマージャン卓囲うみたいなのとか近いのかもしれない。で、まあ、あとは、まあ、よくあるのだとゲームをするって話になるんですが、今回のテーマはこちら、
はい、
雑談会ということで、ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムの話をしようと思います。
モグラネクストは AR VR VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に開発調査アドバイザリーなど幅広く企業行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
はい、ということで、
はい、というわけで
今収録しているのが5月13日土曜日の夜に、なんと、はい、土曜日の夜にですね、はい、
はい、
あの話をしているわけなんですが、その前日ですね、5月12日金曜日の日が変わった瞬間に配信されたと思って、
そうですね、DL版は、はい、任天堂が、開発、販売しております、ゼルダのデスシリーズの最新作が5月12日2023年ですね、はい、リリースされましたということで、まああのもう VR の部の字もないんですけど AR の絵の字もないし、はい、まあ、っていうことなんですが、まあ、何かとね、あのこの手のジャンルってエンターテインメント的な分野でいうと結構、まあ、映画とかあと特にゲームと競合するところはもちろんあるし、そもそもの話として、ゲーム的なものとか、メタバース的なものとか VR 的なものって技術スタックほぼ一緒なので 3D だと特に、っていうところも含めてですね、まあ、あのどういうタイトルなんですかみたいな、どっちかというと今日は雑談会としてやるというかこういうのありますよっていうお話をただ
する、最後まで聞いていくともしかしたら、まあ、結局モグラジオでやってるわけなんで、あのいろいろ着地をさせていくかもしれないので、あのなんか急にね、あの、まあ、もともとそのモグラ VR っていう僕らがやってるメディアは、あの前身のメディアがモグラゲームっていうのがありまして、はい、あのまあ、いわゆるインディーゲームっていう、まあ、今ではすごいメジャーな名前になってきてしまったあのジャンルのゲームがありますけど ね、そういうのをねレビューしまくるっていう、でそこからそのあの僕が立ち上げてやっていたそのゲームからゲームズに、水原さんが、知り合い捨てで、そのゲームレビューをかける人としてですねやってきてみたいな、あのことがあるので、まあ元々言ってしまえばそのゲーム好きな人たちがやってるんですよね、僕ら VR っていうのは。なのであのその人たちが、すごい対策ゲームが出たんでそれについてワイワイ喋るっていう意味での雑談会なので、あの結構その、はい、ゲームの話をひたすらするんですけれども、まあ、とはいえちょっと最後にはあの着地点もあるかなというふうに思ってますんで、まあ、まずはちょっとこう普段あんまゲームをしない人もですね、あなんかこんなゲームが最近あるんだなとか、あとゲームあの、まあ、よく分かってる人もですね、なんか少しあの今ゲーム出たてでレビューもいろんなメディアに乗り始めた直後だと思いますんで、まあ、なんかその一つだと思ってあの気軽に聞いていただくといいんじゃないかなというふうに思います。あんまりね業界動向の話とか今日はしないですけれども、どうしてこうコンテンツのねちょっとレビューの話をしていきたいなと思いますが、まずこれあの今までこんなことやってきてなかったわけで、まあ、ちょっとエルデンリングの話は出た時ついたような気がするんですけど、まあ、やっぱ ここまでねこう取り上げたいなと思ったのにはまあ訳があるというかっていうところで、はい、発売直後にもかかわらずなぜこんないっぱい話す準備ができているかっていうと、まず水原さんがやたらやっていると、
はい、発売日は午前中が取材だったんですけど、はい、僕は午後お休みをいただいておりましたので、
今日も、
はい、あの寝てる時間とご飯食べてる時間の以外とトイレ出てる時間以外はほぼ全部ゼルでやってるみたいな状態なんですが、
すごいですね。じゃああれですね、その、今回ハイダルか分かんないですけど、ハイダルの時間の方が長いわけですけど、ね、この瞬間は、はい、
今日はもう完全にそうです、はい、うん、今はまあでもまだ、あの24時間とかまでは行ってないので、まあ、出てからまだ、だって、46時間しか経ってないので、46時間か、はい、今これ収録って46時間っていうか48時間経ってない。
これね、その言う時間を間違えるとね、果たして水原さんは昨日本当に取材に行ったのかみたいな話になっちゃうから、
行きましたからね、
はい、
48時間出てない、まだあの今日土曜日終わってないので、48時間経ってないんですよ。
は
い、
うんうん、
発売してから、まあ、その状態でね、あの30時間とかやってたら寝てないんじゃないかみたいな話になるんで、
う
ん、
そうですね、
ちゃんと寝てます、あの、はい、体は大事、睡眠時間大事ということで、
はい、ま
あ、 それぐらいやってまして、でもまあ全体で言うと、うん、まあ、クリアするまでって多分ある程度以上長さがあると思うんですけど、多分まだ5分の1くらいとか、う
ん、まだそんなもんですか、
5分の1か6分の1くらいなんじゃないかなっていうのが自分の気持ちとしての体感で、
ちなみにそれは、はい、なんかこれちょっと前のというか、前にこのゲームの話したとき、エルデンリングだったと思うんで、ちょっとその時の比較な感じなんですけど、はい、いや、その時って結構、比較的すんなりゴールしてたと思うんですよ、みたいなさ。今回ってどうなんですか、その5分の1進んできたっていうのは、結構寄り道して、まだ5分の1なのか、意外と進んでる感あるけど、5分の1なのかっていう。
直感的になんですけど、うん、前作のゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドをプレイして、一応一通り、全部じゃない、もういわゆる完全にコンプリートするんじゃないんですけど、うん、まあ、寄り道もしつつ、道なりに行った上で寄り道しつつ、うん、で一通り終わってゲームのエンディングを見るまでのプレイ時間をが大体100時間かかってないかぐらいだったんですよね、うん、でエルデンリングも多分100時間かかってないんですけど、クリアするので、うん、でだから60から70くらいで、今プレイしててゲーム全体の目標になっている、まあ、ここ行けここ行けみたいなのが最初にもういきなり、ネタバレ中ではまあこれはもうほとんど一応ゲームのトレーナーとかで明らかになってるんですけど、わっと出てくるんですけど、それの進行度が大体どれくらいみたいな、なんとなく分かるんですよ、プレッシャーと前作の流れとかと近いところもあったりするんで、そうすると、まあ、多分今のところ 4分の1から5分の1くらいなんじゃないかなっていう、
おなるほど、
くらいの、まあ、気持ちって言ったらいいんですか、特に根拠があるわけじゃないんですけど、まあ、でもエルデンリングは僕結局1周クリアするのに 5,60 時間くらいかけてるんで、
あでもじゃあそれに比べるともうちょっとあるかなぐらいなんですね。
そうですね、ちょっと、まあ、うん、ゲームの遊び機の部分がだいぶ違うんで、
うん、
どう遊ばせるかとか、どんな作りになってるかっていうところが、
うん、
そこが、まあ、だいぶちゃうっていうところはあるんですけど、うん、まあ、ただ、この調子でいくと、多分200、300時間とか400時間、トータルで、うん、半年とかっていうスケールになるんですけど、ゆっくり遊んで、うん、クリアした後でゆっくり遊んでかけることになるんじゃないかなみたいな。
あ、なるほどね、そういう感じの、
はい、
もうどこまでもしゃぶり尽くせる系のゲームですね、
はい。やれることがとにかく多い。
うん、
でも、ね、やらなくても別にいいこともありますからね。
うん、
はい、まあ、海外の方の、はい。うん、ゲームレビューはもうメタクリティックとか見てたりするとですね、レビューサイトとか100点満点中100点みたいなのばっかりやったりとか、
いやすごいですよね、あんだけ辛口な海外メディアがね、ちょっと
絶賛
様相が違うというか、もともとその前作のブレスオブザワイルドがものすごい名作として語られている中での次回作、はい、でもちろん期待値も高いので、ある意味辛めにもなりやすいかなと思うんですけど、それでも絶賛の嵐っていうね、
これすごいですね、
なかなかただならぬ雰囲気が出てますよね。
ブレス・オブ・ザ・ワイルドのメタスコア、うん、まあ、いくつかのレビューサイトの点数を、うん、最大100点として換算した時に何点ぐらいかっていう、うん、やつ、まあ、だったかなの平均点数が確か、うん、平均でというかの点数の、まあ、大体の平均みたいなもんですね、
うん、
が、ブレス・オブ・ザ・ワイルドは確か97とか96ぐらい、まあ、圧倒的にトップレベルというかなんですけど、うん、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムも今多分96から97くらいなので、前作に匹敵するレベルの面白さっていう表現の仕方になってるんじゃないかなと、
うんうん、はい、ちなみにまあちょっとここから2人で話を進めていくわけなんですが、僕はですねまだその今46時間ぐらいが経過したところでは、1、2時間ぐらい、はい、人がプレイしてるのをチラ見していた程度というような形なので、まだ多分あんまりその面白さの本質みたいなところには至っていないんですが、まあ、ただなんか主要なこうなんだろうな、展開みたいなのは少し見えてきたところなので、まあ、水原さんに中心に語ってもらいながら、ちゃちゃを入れていこうかなというふうには思っています。ってことで本編に入りたいんですけど、ちょっと一応このモグラジオっていうのは別にゲームポッドキャストではないという関係でですね、一応、はい、このゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダムってどんなゲームなのっていうのと、あとまたゼルダの伝説やたり言ってるんで、まあ、そこって聞いたことがある人は当然多いと思うんですが、一応なんかこう僕もゼルダの伝説すごい不思議だなと思うのが、なんか何度も繰り返してません、世界観みたいなのを入れ替えて。
ああそうですね、タイトルはもう全然違うというか、まあ、ゼルダの伝説ホゲホゲみたいな感じでサブタイトルってつくんですけど、
まあ、ファミコン時代からありますよね最初は。
そうそう、ゼルダの伝説で、それからあの、夢を見る島とか不思議な帽子とか、うん、風のタクトとか、うん、スカイボードソードとかっていう感じで、うん、まあ、ポケットモンスター、うん、赤緑とかあのブラックホワイトとか、
その比較が一番確かに分かるじゃないですか、
バリアット
みたいな、ね、あと、まあ、マリオもそっか、そういう意味では。
そうですね、まあ、一応シリーズものっていう扱いにはなってるんですけど、まあ、作品ごとに結構違うんですよね。舞台設定もそうだし、ゲームの何を遊ばせるかっていうところも結構変わってくるんですけど、
まあ、それはファミコン時代はね、まあ、2D スクロールというか、はい、
見下ろし、
見下ろし、
剣も飛ばしみたいな。
ちなみに僕は一番プレイしたゼルダは時のオカリナでしたね。
あ、
世代的にはあの64がちょうど小学校中学校ぐらいだったんで、はいはい、時のオカリナと、あとその続編、まあ、これも続編ものですけど、ムジラの仮面ですかね、やたらむずかったことで話題の、
はい、
うん、
まあ、とうとうっていうことで、一応、ね、はい、ゲームのですね、うん、どんな遊びが用意されてるのかについては前作のもあるんですけど、うん、多分あのこれの、うん、情報欄というか、ポッドキャストの概要欄とかに、任天堂さんの公式チャンネルで公開されている、プロデューサー、小沼英二がプレイするゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムっていうのがあるんで、10分ちょっとぐらいなんですけど、見ていただけると、まあ、どんなことができるゲームなのかって、なんとなくわかると思います。
あと、一応、プロデューサー本人がね、語ってるものを見ていただくのが一番いいだろうと。
そう。いやもう年だから動体視力がねみたいな話をしてて、ちょっと面白かったです、はい、一応今回なんですけど、主要なストーリーに関してのネタバレに関しては一切ないです、ポッドキャストの今回は、うん、ただ、この、まあ、公式の、プレスル動画とかで出ていた、ゲームのメインの遊びを構築しているゲームのプレイサークルを構築しているメインの部分に関しては喋ります、はい、ということで、まあ、このシリーズがあって、基本的には観察、何らかのその対象を観察して、で自分が何らかのその謎解きというかギミックであるとか、例えばここのスイッチを押している状態にして、スイッチを押している間扉が開くんだけど、スイッチから離れると扉が閉まってしまうから、じゃあ何か上に置けばいいんだなっていうことで、近くにあるなんか置けるものを探してきて置きっぱなし置いてみたいなことをやったりするタイプのゲームなんですけど、ダンジョンに関しては、まあ、だったり、あとはあの広大なフィールド、まあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドからオープンワールドゲームになっていって、オープンワールドっていう言い方になるんですけど、まあ、探索するっていう要素がより加わってきていてっていうお話でございますと、まあ、で、まあ、説明するのが結構ややこしいというか、できることがとにかく多いんですよね、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの時点でも。で、今作はどうなったかっていうと、さらにできることが増えたっていうふうに、
はいはいはいはい、
組み合わせがすごい、あの、なんていうか、まあ、とにかくブレス・オブ・ザ・ワイルドの時もそうだったんですけど、マップ上を駆けずり回ったり、高所から飛び降りたりして、うん、そのまあ、滑空したりして、でなんか行けそうなところ、面白そうなものがあるところっていうのは、まあ、目印的になんか分かるようになってるんですね、
うんうん、
はい、設定上こういう光り方をするのでとか、こういう場所があるのでっていうので、それを見つけて、でそうすると何か嬉しいことが起きるとか、面白いものがあるって、ゲームのストーリーが進行する、プレイヤーキャラクターを強化するものが手に入る、武器や装備が手に入る、何らかのアイテムが入手できるっていう状態が続く、出るんで、切るんですけど、でそこから次どこ行こうかなってなった時に、大体結構近いところに、なんかあそこ面白そうだなみたいなのがずっとあるんですよね。でものすごい密度でマップができているので、そうすると探してなんか手に入ったり、まあ、嬉しいことが起きて、さあ次どこ行こうかなっていうと、大体次の目的地があるっていう感じなんで、なんだろう、面白そうなところがめちゃくちゃ多い観光地みたいな状態になっていて、楽しさのワンコそば状態になるっていう。
ああ、なるほどね。それがしかもそのまあ一部そのミッションみたいな感じ、ミッションというかクエストみたいな感じで、はい、その行く方向が示されてるとはいえ、あの比較的そういうのが あんまり与えられてない時期もあったりだとか、場合によってはこう、もう基本その面白そうな方向に進んでいれば、なんか ひとまずはなんかそれっぽくゲーム自体も進行していくみたいな感じ で、ね、なんかその、まあ、観光ルートがね、あるようでないみたいな、そういう感じですよね。
やらされてる感じが全然しないんですよね。で、まあ、今回ってゲームの中で手に入ったアイテム同士を、組み合わせるっていうと、よくクラフト要素 っていうふうによく言われますよね。マインクラフトとかだったり、うん、まあ、サンドボックスゲームとかでよくありますけど、うん、っていうのを、もちろんクラフト要素もあるんですけど、同時にあの、うん、なんて言ったらいいのかな、あれってあの、うん、まあ、レシゲームのいわゆるレシピがあって、このアイテムとこのアイテムを集めてきて、うん、で何らかの、まあ、例えばマインクラフトだったら作業台とか、うん、何かのシステムを通して、うん、その2つをくっつけて違うアイテムを作る、
うん、
っていうことが多いんですけど、うん、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの時はそれが料理だったんですよね、体力回復。
ああ、そうですよね、うん、
はい、あのリンク、プレイヤーキャラクターの体力を回復できる、ダメージを受けてもこれ食べれば OK とか、うん、能力が一時的に上がるのでちょっと無茶できるとか、うん、嬉しいことが起きるってやつだったんですけど、今回はですね、うん、あの装備品をくっつけるっていう、
うん、
まあ、例えばあの、
うん、剣とかですよね、はい、
そうですね、剣とかその辺で拾った棒に石をくっつけるとハンマーになるので、あの岩を叩いて壊しやすくなるとか、攻撃力が上がるとか、あの縦に、これ公式動画にも出てますけど、縦にあのキノコをくっつけるとですね、あの相手が攻撃してきた時に相手を弾、キノコがあのボヨンボヨンと跳ねるので相手を弾けるとか、あるいはあの、まあ、煙が出てくるキノコなら相手がこっちを見失うとかっていうのがあったりですね、いろんなものをその組み合わせて遊べるようになってるっていうのがまず一つで、その組み合わせに使うアイテムを手に入れることができるので、まあ、どこ行っても大体嬉しいっていう。
いや、これそう、あの、まさに僕がそのチラ見しているところでいくと、あの、まだそれが始まったばかりな感じなんですけど、いや、このなんかクラフトの話って、最初見たときは、なんかその作れるんだね、とだけ思ってたんですけど、なんかその、まあ、プレイを見るにつけ、プラスなんか他の人たちがやってるものとかを先取りして見てしまうにつけ、なんかその武器とかその装備に紐づいてるじゃないですか。だから、そのいわゆるあのなんだろうな、なんかいい例えなのかちょっと全く分かんないですけど、なんかその原神でいうところの、そのなんか部屋作れますみたいな話と全く違うじゃないですか。そうですね、ゲームそのものにものすごい関係のあるところを自由に作れるじゃないですか。
うんうんうん、
それがなんかまずこうすごいんだろうなと思いましたね。
いわゆるハウジング的なこととかだったりとか、うん、FF におけるとかってやると、例えばプレイヤーキャラクターのステータスが上がりますみたいなのって多分あると思うんですけど、うん、ものによっては、うんうん、結構ダイレクトにゲームの中で効いてくる要素のところにガンガン入れてるっていう、
うん、
でそれが謎解きにも使えるし、まあ出てくるモンスターというか魔物というかゴーレムとかだったりと戦うっていう時にも役に立つっていう仕組みになってると。でまあ極めつけ、これもそうなんですけど、この能力もかなり面白いと、大体思いついたことがやれるようになってるっていう、まあ長いものと長いものくっつけてめちゃくちゃ長いものを作ったりとか、これとこれくっつけたらどうなるかなみたいな実際やってみたり、もうなんだこれみたいなのを作って友達と見て笑ったりするんですけど、もう一つウルトラハンドっていう能力があって、これがとにかくすごいんですよね。あのオブジェクト同士、マップ上に落ちてるオブジェクト同士をほとんど何でもくっつけることができるんですよね。あの床とか壁はダメなんですけど、例えば木を切った後の丸太と丸太をくっつけてイカダ作ったりとか、それにあの風を起こす装置をつけて、風力で動く装置を作ったり、あとロケット噴射する装置があるのでそれをくっつけて、まあ、遠くまで遠く高速で移動したりみたいなことができるようになってるんですけど、これをしかもあの、まあ、謎解きをする際にも使えるものが結構あるんですね。あの、まあ、物と物がくっつくから、高いところにある宝箱を取るためにめちゃくちゃ長い棒を準備して持ってきて、それを使ってあの宝箱に鳥持ちみたいにしてくっつけて引っ張ってくるとかですね、だったりとか、まあ、もうできるようになってると。これはできるんじゃないかと思ったことが、あと、まあ、複雑なところでいく と、車みたいなものを作ったり、まあ、それこそあのホバークラフト作ったり熱気球作ったりみたいなことが、まあ、大体できるようになってるっていう。
はあ、
いや
これ、そのあ当たり前のようですごいことですよね。そのつまり、はい、まあ、なんだろう、ゲームをやってきた人だったら分かる話にはなるんですけど、その現実でやってるその木をね、あのくっつけて柄を作るみたいなのは現実ではやってることですけど、現実ではないその全てがあのプログラミングされた世界においてそれをやる、それを同じように再現するっていうのは普通はあまりされないというか、あのもうなんかこれとこれ組み合わせたら、あのアイテム画面で 合成みたいな感じでできましたってなっちゃうみたいなところがあると思うんですけど、
別のものとして、あの、まあ、言い方あれですけど、あのマインクラフトとかの船あるじゃないですか、ボートが、あれ作るときって、あのじゃあ木を持ってきてそれをあの形通りに置いてってやるとボートになるんじゃなくて、あの、まあ、作業台でっていうアイテムのところで配置するととかレシピを選ぶとボートができて、それを置くとボートっていうものがゴテって出てくるわけですよね。それと異なる形で、あのゼルダのこのウルトラハンド、今回の作品のウルトラハンドっていう能力だと、もう本当にその場でボート作っちゃうみたいな状況になってるんですね。結構これごまかしがもちろん効いてるんですけど、同時にあの例えばさっき話した熱気球が作れるとかだと、まあ、あの熱気球のそのコロっていうか、暖かい空気入れておくとこですね、気球の上についてる、あれを足場にくっつけてそこに火を焚いたりすると、ちゃんとあの空気が温まってって上に行くんですよ、っていうそのあたりの、この時に下に熱源があるとこういう動作をしますとか、水の上に浮かべたものに風力が出るものとか、なんていうか推進力を与えるものを置くとこう動きますみたいなのが全部細かくっていうか、まあ多分アバウトにやってたりごまかしてたりもちろんすると思うんですけど、設定されてるんですよね。それがすごくよくできていて、まあ面白い、まあ、
なるほど。
他のゲームでももちろんあるんですけど、パークライトとかだったりでも、草に火つけるとちゃんとあの、草が燃えるみたいなやつって他のタイトルももちろんありますけど、
そうそうそう、なんかそのレベルはあるじゃないですか。でもなんかそこまでのそのしかも自由度がすごい高い中で、この時に何が起きるだろう、これとあれを組み合わせると何が起きるだろうみたいなやつがちょっとなんか桁が全く違うレベルで組み合わせが存在していて、しかもそれが成り立っちゃってるってことですよね。
クラフトピアとかね、あと他のサンドボックスゲームとかでもやっぱりあるんですけど、ゼルダのとにかくすごいところってその、まあ、自分の工夫次第とかひらめき次第で結構いろんなものを自分で作ることができる。それこそあの何でしょうね、二足歩行は多分結構難しいんですけど、車輪で動く車輪、なんだろうな、大型の車輪で、動きながら、相手に対してビームを打つロボットみたいなのも作れちゃったりするんですよね、やろうと思えば。結構めんどくさいですけどこれは、まあ、とかあとは、シンプルにさっき言ったように、マップ内の報酬の密度がとにかく濃いし、でやらせることのバリエーションも多いし、で誘導がすごくよく効いてると、プレイヤーのとにかくいわゆるレベルデザインというかゲームの体系のデザインがすごくよく効いてるっていう感じですね。やっぱりプレイしてて思ったのが、前作のブレス・オブ・ザ・ワイルドってオープンワールドゲームでやっぱ探索で、発見見つけて、まあ、探して見つけて、なんか気づきがあって報酬が得られて嬉しいねっていうことでぐるぐるぐる、それがずっと続くって感じだったんですけど、そこに加えて自分で考えた回答っていうのが大体これいけるんじゃないかって思ったことって大体いけるんですよ。なんかこのゲームの世界だったらこれできるだろうっていうのが大体できちゃうっていうところがとにかくすごいし、でその上でずっと面白い、つまらないと思った瞬間が多分ほとんどっていうか全くない、十何時間プレイして
る。なるほど。いやでもなんかそれを聞くと、まあ、ちょっとこう話をねちょっとつなげてきちゃうんですが、あの VR のゲームが、VR のゲームがというか VR か、まあ、あのオキュラスリフトをはじめ、ね、はい、あの2016年ぐらいに VR があの、まあ、一般家庭でもあのプレイできるようになりますよと。なのでそこに向けた、まあ、いわゆるコンテンツ、ゲームを中心とするコンテンツを、まあ、みんなで作っていこう、やり方はまだ分かんないけどみんなでいい名作を作れるようにしようみたいな、その流れの中で、あのジョブシュミュレーターっていうゲームがあったじゃないですか。あの、まあ、一時期は多分ずっと海外のプレイステーション VR のソフトとかでもあのずっと1位で売れてたソフトなんですけれども、まあ、本当にその動ける空間とかは、ね、もうオープンワールドとは比にならないレベルで、あのもう自分の周囲ぐらいしかないようなあの世界ですけれども、その手を伸ばせるところにあるものは全部つかめて、で例えばなんかコピー機とかにあの自分の顔を押し当てて、あのコピー機スタートのボタンを押したらなんか自分 の頭蓋骨をスケルトンしたようなのがなんか出てきてみたい な、 なんかそういう感じ の、うん、あのまず今言ってたそのなんか何でもできちゃう感みたいな、この世界でこれやったらどうなるんだろう、でやってみたらあこんな風になるんだみたいな感じ の、 そのなんだろうな、 ある種それは 今思ったんですけど没入感なんだなと思ったんですよね。だからその世界に自分がいる感覚だからこそ、ちょっとその現実に起きることと同じことを期待しないじゃないですか。現実とは違うわけだけど、 でも多分それに近い何かが起きるけど、じゃあこの世界だったら何が起きるんだろうみたいな、なんだろう、アメリカだと鉄道の駅ってどうなってるんだろうとか、なんか近い感じな気がするんですけど、基本同じような世界観というか、同じようなその構成なんだけど、うん、でも物理法則なり、そこで起きることとか、その原理原則っていうのは微妙に違うはずなので、うん、じゃあそれって何が起こるんだろうなみたいなのが、まあ、ある人はなんか人間の頭の中では一瞬にそれがなんか面白さっていう言葉になると思うんですけど、そう、だそれぐらいその世界に のめり込んでるってことなんだなと思ったんですよね、
うんうんうん、確かにな、いわゆる手のシミュレーションするっていう、うん、まあ、例えばジョブシミュレーターとかもそうだし、あれもそうか、バケーションシミュレーターであってましたっけ、2作目って
2作目はバケーションシミュレーターかな、リック&モーティー入れなければそうですね、
あ、そうかそうかそうか、うん、そっか、まあ、あと他のところでいくとハーフライフアリックス の、うん、瓶の中の液体の動作とか、ね、とか、ね、はいはいはい、手で落書きでき、指で落書きできるみたいなところとかあるじゃないですか、
うん、
あれの、あ、これできるんだっていうか、これやったらこうなるだろうなみたいな期待が多分あるんですよね、やっぱり、
うんうんうんうん、
例えばビートセイバーってゲームの中でプレイヤーの指って出ないじゃないですか、絶対に
出ないですね、
基本的にもう完全に、うん、まあ、セイバーとあと、ポインターになってる、いや、まあ、元とかいろいろ別だと思うんですけど、僕プレイしてる限りで指出たことないので、うん、
出ないですね指は、うん、基本的にセーバーしかない、
制約入れてますよね、セーバーとで、あと操作するときにポインターが出てるぐらいなんで、うん、メニュー画面とかでっていう仕組みになってるんですけど、やっぱ途端に VR コンテンツとかで手出した瞬間、 手というか指かで見つめると、うん、とかを出した瞬間に結構ややこしくなるんだなって今話してて思いました。操作するときの入力の抽象度っていうか、どれくらいのレベルかっていう、指はやっぱ入れてくるとやっぱり指トラちゃんと張り付いてほしいと思うし、ハンドトラッキングはし、手でできるインタラクションっていうのがあるんだったら、やっぱつまんだりとか掴んだりとか引っ張ったりとかってやりたくなるわけですよね、アリックス
もそうだし、いや、そうなんですよ、
そうだし、あれがまあできるかできないかっていうと、多分手ってやっぱり追加した瞬間にできることが爆発的に増えるんですよね、本当、
うんうんうん、
で大体の場合ってポインターで抽象化されてたりとか、まあ、手は手でもある程度嘘ついてるとか操作を限定するみたいなことをやるんですけど、
うん、
普通はし、まあでもそうなんだろうな、手問題だ、その点でゲームはどのうちコントローラー通してるから、
うんうん、まあそうっすよね、だからそこがもうなんか VR の場合、まず最初のハードルになってしまうというか、なんかこれしかもその、あ、ちょっと話またゼルダの方にも戻しちゃうんですけれども、
はいはい、
多分この今回のティアーズ・オブ・ザ・キングダムをその水原さんがめっちゃ面白いって言って絶賛する、さらにそのなんだろう、裏の部分にはそのゲームがよくできてるっていうことそのものもそうなんですけど、それを作ってしまっている開発チームがいるっていう、その作った人たちへのリスペクトっていうのが、もう絶対にそのある程度裏側のことを何らか触れたことがある人っていうのは感じるんじゃないかと思うんですけど、まさにこの自由度の高さってもうなんだろう、血の滲むような開発の結果じゃないですか。だからそこができてるゲームって本当にその開発者の人たち の, ファッションもそうかもしれないですし、なんかもしかしたらすごいその工夫をしているのかもしれないし、やっぱそこが隠れてるなと思ってて、なので VR もそういう意味ではやっぱその手の部分をすごい最初やっぱ出てきた時みんなすごいシンプルな掴むしかできないとかね、押した時ちょっと押せるぐらいでやめちゃうとかだったんですけど、やっぱそこをこうなんか突き抜けてなんか何でもできるようにそんな感じにしちゃったやっぱ作品っていうのが、まあ、すごい評価を高く受けるっていうね、そこのこう、まあ、労力に見合ったという言い方はなんか変な気がするんですけど、だから その分みたいなところはやっぱあると思うので、いやーね、そのデバッグとか考えてもね、地獄じゃないですか、どうなってんだろう、
問題は結構でかいと思うんですよねっていうのは、多分これちょっと別の機会に話そうかなと思うんですけど、VR、はい、における操作インターフェース問題ってやっぱりあってっていう、コントローラーの形状とかももちろんそうなんですけど、まあ、ゲームのメタファーってよく聞いてんだなっていうのと、
うん、
指使うって実は結構難しいんだなみたいな話とかね、
難しいし、やっぱりこれはそのさっきも言ってたその現実と同じようで別世界みたいなのにつながるんですけど、どうしてもその、はい、 指は5本見えてるし、確かに現実の指を動かしたら VR の中でも指は動いているように見えるんだが、うんうんうん、でもできない挙動とかっていうのがどうしても存在しちゃうんですよね、今の技術の限界点として。 それをどう隠すのみたいな、
そう、うん、どういう抽象度でつかめればいいのかとか、どれくらい判定を甘くしてあげればつかめたことにするのかみたいなって、まあ、いっぱいあるわけじゃないですか、
うん。
でまあ、極論、これめちゃくちゃ雑な言い方をすると VR ゲームの中で、本数だけで言うとビートセイバーとゴリラタグってめちゃめちゃプレイされてますよね、あの日本って。
今まで言ってたそうですね、はい、あの、まあ、どういうゲームか分からない人はねちょっと別途調べてください、
はい、言われるんですけど、であの日本って手の抽象化っていうかごまかし方がうまいんですよね、めちゃくちゃ。
まあゴリラはそうですね、腕ですもんね、もう手ってよりは、
はい、あれ腕踏ますだけなのでほとんど、うん、だしビートセイバーはそもそも手ないの で逆にあの、うん、他にあのストーリー演出上とかで、うん、まあ、だったりとかさっきのハーフライフアリックスみたいに、まあ、コントローラーで手を使えること前提にあったりとか、うん、あるいは手の使い方っていうものをピンポイントでものすごく絞ることによってうまくやってたりとか、嘘をつくっていうとあれなんですけど、
うん、
抽象化がうまいって言ったらいいんですか、タイトルっていうのはまあ明確にあって、そういうのは結構よくできてるというか、そこまでちゃんと気が回ってるのでゲーム全体もよくできてることが多いなって思います、うん、VR コンテンツは僕は。でまあ、話がちょっとゼルダの方に行く、ちょっと今コントローラーとそれから操作の抽象化の話をしてたんですけど、はい、ゼルダの今回のこれの抽象化もちろんされてるんですけどっていう話と、まあ、それは置いとくとして今のところじゃあ17時間プレイしてどうなるかっていうと、うん、前作はもっとあのものすごくでっかいやっぱり遊び場というかゲームのその報酬が手に入るって言ったんですけど、めちゃくちゃでかい観光地みたいなイメージだったんですけど、今作もそこは変わんないと。同時にあのものすごく遊び場、めちゃくちゃでかい遊び場なんですよね、何でもできる
っていう。ああ、だからその場だけじゃなくて遊び場になったんですね。
そうです、あの場であると同時に、まあ、当然大量の遊びが用意されてて、解くべき課題も用意されてて、でものすごい密度で配置されてるので、適当にプレイしてても失礼、咳がちょっと、適当にプレイしてても大体面白いっていう、
はいはい、
目的決めて何かやるとかじゃなくて、
いやなんか前回は本当にその、うん、多分ブレイスオブザワイルドのことですね、前作の場合はそのいよいよね、その任天堂がオープンワールドのゲームを作るとそれが、まあ、ゼルダというね、あの本当に看板タイトルでそれをやっていくっていうことで、まあ、注目も集めたし、実際の出来も素晴らしかったしっていうことで、もうその、オープンワールドって、まあ、いわゆる、世界がゲームの世界がもうその現実と同じようにどこまでも、どこまでもって言い方はあの嘘なんですけど、もう本当にあのなんかね、マップが何個かに区切られてて、あのなんか別のマップに切り替わるときにロード画面が入って、なんか進行ロードダウンロードゲージみたいなのが溜まるの待つみたいな、そんなのがなくて、あのもう常にシームレスにどんどんどんどん先に進めば進むほど世界が読み込まれていくと、本当にこう体験自体がシームレスで、世界そのものがどこまでも続いているような感覚で、プレイができるゲーム、のデザインの一つかと思うんですけど、まあ、当然ね、このデルダのやつ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの前もオープンワールドゲームあったわけですよね、たくさん。
はい、
ただ、それを、まあ、正直個人的にはやっぱ全てひっくり返したと言ってもいいぐらい、もうオープンワールドゲームといえば、もうこれだろうと。いうところまで持っていってしまった、うん、あのそれぐらいオープンワールドっていうのはあのこのブレス・オブ・ザ・ワイルドの中で大きな要素だったと思うんですけども、いやだから今回は どうなるのかなと思ってたんですよね。そしたらどうも今回はサンドボックスなんですかね、そのまさにあの 場というより、うん、オープンワールド場というよりはそこにさらにできることを増やすというか、まあ、サンドボックス自体も 砂場って意味ですけど、あのそういうこう遊び場をさらに整備したっていうことなんですかね、イメージとしては。
前作だと例えばあの祠っていうちっちゃいダンジョンが大量にあって、うん、でマップ上探索する時間と、で祠ってその謎解きに変調されているというか傾いてる、小さいダンジョンに入って、うん、そこで何か、まあ、例えば想定会が大体3パターンぐらいあって、うん、でその解放を自分で考えるのが面白いって感じだったんですけど、うん、今回はあの解放がめちゃくちゃ多いんですよね。あの、その祠の外から持ってきたアイテムを、うん、あのくっつけたりとか使ったりっていうこともできちゃう、まあ、前作もちろんできたんですけど、今作はそれの幅がよりでかくなってるというか、組み合わせの数が多いで、も
う
めちゃくちゃサンドボックスっぽいっていうか、こうプレイヤーが多分あの、うん、なんでしょうね。例えば レベルデザインが硬いというか、うん、これ、うん、悪いって意味じゃなくて、うん、緊密になされてるゲームって、うん、プレイヤーの体験が結構似てくるというか、ものすごく自由度が 幅が広いんじゃなくて、うん、すごく丁寧で面白い体験が一本ピシッと通ってるみたいなタイトルだと思うんですよ。で、ブレス・オブ・ザ・ウィルドも はもっとそれ、まあ、すごく柔らかいし、で解放はいっぱいあるんですけど、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムはもっと適当っていうとあれなんですけど、うん、この通りに回答してくださいっていうのは一応模範解は多分あるんですけど、うん、何で解いてもいいっていうところの幅がとにかくでかくて、
うん、
それが単純に面白いっていうか、自分解き方が、
うん、
ほとんど制限されないことが、
うん、
もちろん制限聞いてるところもあるし、あのここはこうしてくださいって決まってるところは一部の決めシーンとかでみたいなのがあったりするんですけど、う
ん、なるほど。いやそれはでも、いや僕あのブレスオブザワイルドはそこそこやったんですよ、あのディアズ・オブ・ザ・キングダムはまだ見てたわけですけど、いやでもその時にウェイス・オブ・ザ・ワイルドすごいそのオープンワールドの部分がすごいいいなとか、あの、まあ、そのゼルダ自体がねもともと好きな作品もあるので、まあ、そういう意味では普通に楽しめたんですけど、僕はあのやっぱ今話題になったその祠っていうところが正直自分がプレイしてる中では一番引っかかってしまってまして、なんかちょっと世界観的にも若干分断されてしまっているし、
あ
と
はその、
単純にそのもう謎解き特化パートじゃないですか、ミニゲーム、謎解きゲームなので、そこのその謎解きがその他の祠以外の場所ではものすごい自由度が高いのに、祠の中だけはものすごくその解放が求められるっていうのは、なんかすごいですね、なんか窮屈な感じがして逆に結構しんどかったんですよね。って意味では、はい、あの今回はそこがなんだろう、ある意味もうちょっとゲームの世界観そのものみたいな、あのより自由になってるっていう感じなんですかね。
よく言えば前作のやり方って、あの広大なマップにいくつかのそのタワーというか高い塔とか山があって、まあそこを登って周辺の地図が分かるようになると、ここにあれがあってこれがあるようになってっていうのは目でも見えるし、地形がマップに、まあ手元のミニマップとかに表示されるようになる。でそうするときに、あそこに祠があるって言ってそこから飛んでいって祠に行くと、祠の中で謎解きをやってプレイヤーのステータスを上げるためのまあ貴重なアイテムが入手できるっていう仕組みになっていたんですけど、祠だけ確かにあのできることの解放がすごい少ないんですよね。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの、で僕が一番すごかったのは、あの壁とか含めて全ての壁面とかをもう移動可能な平面にしちゃったっていうところが、すごかったと思うんですけど、これ多分やった人しか伝わらないし、言ってること間違ってるかもしれないですが、すごかったんですけど、祠って壁登れないじゃないですか、一部、
あ
の、
そうそうそう、
ごく一部のものを除いて。でブレス・オブ・ザ・ワイルドって体力さえあればめちゃくちゃ高い山、体力というかスタミナゲージとか頑張りゲージかさえあれば、まあそのパラメータが高くなれば高くなるほど、あの壁をよじ登れる高さが時間が伸びていくんで、とか泳げる時間が伸びるんで、まあ、言い換えるとゴリ押しが効くとか、あのマップの山とかも登るとはゆかりの登れるんですけど、祠の中だけ壁に張り付いてその登るってことができないからパズルになるんですよね、必ず。でかつ解放はもちろん、あの複数持ち込めるんですけど、何パターンかあるんですけど、多分想定回3パターン分ぐらい各祠ごとにあって、まあ、それ以外のもあるんですけど、意外と狭いんですよね、遊びの範囲が。であれがあの緩急がついてるって捉えるか、その外の世界の自由度に比べて一気にこうキュッと狭まるような印象を受けるかっていうと、それは何だろうな、同じことを多分違う言い方をしている。
あ、そうですね、うん、僕はそういう意味ではそこはネガティブでしたね。
もちろんティアーズ・オブ・ザ・キングダムでも壁は登れないんですけど、祠の中は、が、まあ、解き方に関しては結構許容範囲がでかいものは多いですね。これ本当になんか想定外じゃなさそうみたいなものもあったり、まあ、もちろん、あのなんだろうな、こうするしかなさそうだなみたいなのもあったりするんですけど、友達の話、同じくらいの進行度の人と聞いて、話の人と聞いてると、まあ、進行順は一緒なんだけど謎の解き方が全然違うとか、特定の問題へのアプローチ経路が全然違うみたいな感じになっていて、それがいろんなところで発生しているのが面白いなっていう、これはでもちょっと狂気の沙汰ですね、この要素の数を破綻なく突っ込んだ上で、破綻しても、破綻してたりとかどっかでバグったりしても絵面的になんとなく許せるっていう、超リアルではないので。
あ、そうそう、そういう意味ではそう、まあ、ちょっとだんだんあのなんかあのもう雑談会なんで言いたい放題言っていくんですけど、今回のそのゲームって前作 と、7年空いてるんでしたっけ、6年、
ブレス・オブ・ザ・ワイルドが2016年に発表されて17年だから、 6年か
6年経ってるんですよね。なんかもちろんスイッチっていうハードは変わってないじゃないですか。ユーキエルバーが出たといえ、は
い、
あの基本的には、は
い、
あの
普通
のね、あの発売された時と性能も変わってないから、あのもちろんそこの何でしょうね、次世代ゲーム機に移ったんで全然違う見た目になりましたみたいなのとは違うのは分かってはいるんですけど、であとあの比較を見るとあの確かにグラフィックのところも改善されてるっていうのはあのいろんなところに出てるのであれなんですけど、なんかあのプレイしてる時の見た目って本当に変わらないじゃないですか。なんか、うん、UI も正直全然変わってないし、
全然変わ
らない。そこはその正直見た時に、いやこれはなんかその、いやあの別に手抜きとは言わないんですけど、なんかその違うところにこの6年間使ってきたんだなっていうのが最初の1時間ぐらい見てた時あのすごい感じてて、なんかそのあまりにも変わらないので なんか一体これはそのどこにその変えた要素を持ってきたんだろうと思ったら、そのクラフト機能途中でちょっと解放されるんで、あのそれが出てきて、うん、あそういうことかみたいな、道理でみたいな感じで、しかも逆に言うとそのグラフィックは大した問題ではないというか、やっぱりそのゲームのその本質的なものっていうのはグラフィックじゃないんだっていうのもなんかこう突きつけてきてる感じではありましたね。
そこのなんか面白さとか、うん、どんな楽しさとか空気とかだ、空気っていうか感触を提供したいかっていうところとグラフィックのラインっていうとか見せ方のラインが一致してれば別にどちらでもいいっていう、
うん、
いや僕らも別にこのご時世にじゃあ、うん、うん、8ビットのゲームやるかとか16ビットのゲームやるかって言われたら、うん、まあ、そんなにやらないかもしれないですけど、うん、面白いんですよね、
うん、
まあそれがある種のアートスタイルというか、それで定義づけられているというか、そういうものだというか、適した見た目であれば別にハイエンドである必要性は全くないっていう、
うん、
まあ、それ逆にあのめちゃくちゃリアルなことやったりシリアスな話やろうとしたときにそういう見せ方が要求されるシチュエーションってあるだろうし、ラスアスとかはできるだけスペック高いやつやりたいですけど、
ラストオブアース、ね、
僕は、
はい、ラストオブアース
とか、ね、デスストランディングとかは、
あ、だまあそういう意味でエルデンリングも、まあ、グラフィックが良くなって、あのなんかなんだろう風景というかあの世界観が完全にそのなんだろうインパクトのあるものになったのは、まあ、やっぱりそこはあのグラフィックのなせる技なんで、別にグラフィックのね、あのクオリティを上げることを否定するわけでは全くないですし、あのそれによってあの実現できる面白さもあるんですけど、まあ本当にゲームの面白さっていろんなものが複合的に合わさって成り立ってるんですよねっていうことですね、そもそもが。
そこのややこしさってやっぱありますよね。なんか見た目が別に綺麗になればいいわけじゃないし、でもじゃあの遊びの部分がひたすら面白ければって言ってもそれはやっぱり初見の人には絶対遊ばないとわからないので、
うん、
どのラインに落とすかって多分すごく難しいんですけど、今この話してて VR コンテンツとかもそうだし、うん、なんなら、まあ、メタバースなるものでもそうだし、
いやー本当そうですよね。いやもうメタバースの話にね、なんか最後着地させます、なんか何らか着地させますって言ったんですけど、いやもう最近そうですね、水原さんとも仕事をしてる時にも少しこういう話するんですけど、その メタバースのいいワールドってどう作ったらいいでしょうかとか、そのメタバースがうまく使えた事例を教えてくださいみたいな、あの、まあ、特にビジネスサイドの、ね、方々からの、あのやっぱり話ってすごい多いわけですよ。いきなりその、まあ、バズって流行ってるもので、まあ、しかもその、ね、成功例もまだまだ少なかったりとか、あと、まあ、あんまりこう今まであの当然慣れてきたものではないので、じゃあどういうものがいいんだろうってなったら、当然メタバースのいいコンテンツ、いい事例っていうのをまあ探そうっていうのがあの基本的な流れだとは思うんですけれども、
うん、
もうなんかとにもかくにも、もちろんそのいい事例はあるんですよ。いい事例はある、国内がいい事例あるのはもちろんで、それを紹介してはする、いくんですけれども、突き詰めれば突き詰めるほど、なんかあの、ゲームやった方がいいんじゃないですかっていう話になってっちゃうっていうね。
大体こうメタバースって言った時に大体じゃあの暗黙のうちにほとんどの場合って UGC 含むじゃないですか、あのユーザーがマイクラでもな、まあマイクラっていうとあれか、まあウェルチャットでもロブロックスでもフォトライトでも何でもいいんですけど、プレイヤーが作ったものを投稿できる、まあいわゆるモッド文化とかとまあ密接な近い話なんですけど、プレイヤーが作ったものを提供できてそれをみんなで遊べますとかその世界に行けますって言った時に、もちろんあの風景が綺麗とか独特のそのアーティストの世界観が表現されているっていう、いわゆる見ていてそこの場にいて面白いとか、あるいはあの友達と喋るためのくつろげる空間とかっていうのはあるんですけど、うん、やっぱり一番でかいのってなんだかんだゲームなんですよね、
うん、結局、うん、
でまあほとんどの場合ってじゃあの 他の人気タイトルをと同じようなことを VR 版でできますとか、うん、あのこの、〇〇版〇〇っていうプラットフォームでできますみたいなものは結構いっぱいあるし、うん、でまあ、フォートナイトとかでも謎解き島みたいなのは山ほどあるし、ロブロックスはもともとそもそも、うん、まあ、そもそもがゲーム投稿プラットフォームみたいなか、ゲーム版 YouTube ってみんなよく言ってましたけど、
うん、そうですよね、
みたいな話になっている、
ま
あ、のでじゃあどうやればいいですかっていうと、まあ、戦略を考えたいですとか広報がどうこうみたいな話をするとまた別なんですけど、あの面白いゲームを作るってどういうことかっていうのを考えた方がいいと思いますっていう話をいつもするんですよね。結局なんかじゃメタバースだからってその言葉が変わったからとか何がしかでなんかコンテンツ作りが変わるかっていうとそういう話でもどうもないっていうと、もちろんあのターゲットの人そうとかどんな人たちが遊びに来てるかって全然違うんでそれをやんなきゃいけないんですけど、結局 3D の、まあ、ほとんどの場合は 3D でたまに 2D のリアルタイムなインタラクティブコンテンツであるっていうところでは共通だし、プレイヤーの人たちを楽しんでもらうとか何らかのそのなんていうの魅力を発揮する引きつプレイヤーを引きつける体験してる人を引きつけるものがあるってなると、うん、真っ先にやっぱりゲームになってくるっていう。
そうなんですよね。だからまあある意味これメタバースのプラットフォームでどこが一番大きいのかってなると、まあどうしてもあの今例に出たロブロックスと、それからもうフォートナイトで、しかもそこがあの多分ね数年前よりは今の方がよりメタバース的になっている、つまりそのゲームの技術だったりゲームのプレイヤー基盤、そしてゲームプラットフォームとしての、性質をそのまま横展開する形でゲーム以外のこともできる空間になり始めている。なので当然ながらゲームの要素を多く内包するプラットフォームってことになるんですけど、だそこら辺がねすごい強いっていうのも当たり前っちゃ当たり前で、もう技術的にもあとその体験デザインっていうんですかね、もうそのメタバースのコンテンツは単純もあの見る聞くじゃなくて体験だと思うんですけど、まさにそういうじゃあリアルタイムの 3DCG でインタラクティブなコンテンツってどうやったら面白いコンテンツができるのかっていうのをもう多分どの業界よりも早く、そしてどの業界よりも、うん、あのもう多くの作品が世界中でトライアンドエラーされてきて、そしてそのみんなでその法則をね見つけようとしていってるっていうのはやっぱどうしてもゲームなんですよね。
うん、だと思います。やっぱりGDC の場とかでも、まあ、メタバースなるものワードとかがたくさん出てきた回もあったし、それらのプラットフォームの人たちが出てくる UGC コンテンツのプラットフォーム的なとこが出てくるってとこも結局そこと関連してるって話になると思いますし、やっぱりゲームなんだろうなっていう、なんかこうみんなというか割と SNS の路線というか、あの場所を作っ、まあ、よく言われるし散々今まで批判されてきたことですけど、あの場所があれば場所があってコンテンツを提供できるシステムがあればいいでしょって言われると全然そういうわけじゃなくて、じゃあコミュニティがとかどういう人たちが集まるかとかどれくらいの知名度がみたいな話とか当然出てくるんですけど、機能がとかねっていうのと、まあ、は片方であるとして、それと同じくらいというか僕は多分それ以上にゲームコンテンツなるものというかゲームなるものについての理解力がないと多分よくわからないんじゃないかという気がする、うん、
ああそうですね。いやもう本当それで、まあ、最近もねいろんなメタバースとか、まあ、とにかくね、そのゲームとは違うところでどんどん作られるじゃないですか。だから作った人たちが、はいはい、多分ゲームを作ったことがない人たちが当然作ってるものとかもたくさんあると思うんですね。で、まあ、だから悪いというわけではなく、そうではないがゆえにそのゲームの世界では当たり前のようになっているお作法みたいなのが抜けてたりして、それが、違和感ぐらいだったら、まあ、まだ別の特色だねって済ますんですけど、なんかその明らかにその足りなさにつながってしまう、まあ、例えばなんですけど、うん、その世界に放り込まれた瞬間にまずガイドは出すよねとか、ガイド出さないんだったらさっき のゼルダじゃないですけれども、何か適当に動いたとしても何か進むようにちゃんと設計しなきゃいけないんですよね、やっぱゲームってみたいなところが何もなくて、本当になんかはいどうぞみたいな、もう左に行くのか右に行くのか分かんないし、そもそもどの操作するんでしたっけみたいな、そういうレベル感のものってやっぱすごく多かったりするんですよね。うん、
ゲーム的なものっていう、なんていうかお作法がやっぱりどこまで通じるのかとか、あとそれが分かってる人向けなのか分かってない人向けなのかっていうのも結構あると思うんですよね。例えば 2D のもうタップス、すみません、タッチスクリーンでやることって大体みんなも分かってるんで、スマートフォンに関してはスマートフォン日本ではっていうのはあると思うんですけど、 3D ゲームにおけるそのスティック2本で視点操作とメインキャラクターの移動ってなってくると、だんだん怪しくなってくる人たちも出てくると思うし、
うん、
とか、まあ、操作ガイドとか、まあ、あと、まあ、さっき話した、3D のインターネットみたいなことを言った時に想像がつくかどうかとか、
うん、
まあ、だったり、まあ、あとはそもそもそこでどんな体験するかみたいなところも含めてまだみんなやってる最中だし、うん、考えてる最中なんで、まあ、ようわからんことになるのは間違いないとは思うんですけど、とりあえずあの、うん、何やらせたいかとかは結構、うん、なんだろうね、そこのところからやっぱり考えないといけなくて、で、まあ、一番わかりやすいのってゲーム的なものとかでそこに滞在してもらうことであのお客さんにとって何らかにいい印象を持ってもらいましょうとか、認知度を上げていきましょうみたいなのはロブロックスで散々やられてるんですけど、
そうですね、いやでもそこが確かにその出発点が違うんですよね。ゲーム作りの出発点って、うん、その本当に面白い体験を作ろうじゃないですか、
エンターテインメントですよね。それで、まあ、商売成り立てもよし、
そう、そうなんですよ。なのであもちろんそのね、あのゲームを作って儲けようもあると思うんですけど、まあ、でもゲームで儲けるためには、まあ、いいゲームを作らないといけない、もしくは何かそのまあ 何かその非常に、イービルなことを考えてゲームを作らないといけないと思うんですけど、あのなんかそのメタバースのやっぱどうしても議論って人がひっくり返ってしまって、そのメタバースの中で何かを見せたいとか、なんかメタバースを通して何かを売りたいとか、なんかそういう風になっちゃうんですよね。だからその、そもそもそういうその目的っていうのが、あの、3D のそのコンテンツとしていいものを作ろうではなくて、あの、そこでやりたいことっていうのが明確にやりたいこと、やらせたいことがあるって感じですかね。
うん、
そこの出発点の違いっていうのはもう結構大きいんじゃないかなっていうふうには思いますね。だからまずは例えばですけど、そのじゃあ EC サイトとどうつなげればいいんでしたっけとか、なんかそういうところから議論が始まってしまっていて、あのじゃあただ変えるだけの 3D 空間って誰が入りたいんでしたっけって話になっちゃうじゃないですか。EC サイトでいいのにってなっちゃうわけで、結局なんかそのあたりが少しあの、まあ、まさにそのゲームに学ばなきゃいけない部分っていうのがあるのかなとは思いますし、まあ、今回みたいにそのゲームの方も別に全てが完成しているわけではなくて、やっぱり毎年、本当毎年ですよね、毎年そのゲームの可能性っていうのを広げるゲームたちが
タイトルはどんどん出てます
ね、続々とね出てくるっていうので、
うん、あ毎回気になるのはその、まあ、メタバースでも、でも VR でもやるとか何でもいいんですけど、うん、その新しい分野のものが出てきた時にとりあえず作っとけばいいっていうのは、うん、まあ、少なくとも、うん、あの一理あるっちゃあるんですけど、同時にそもそも何やりたいんでしたっけっていう話がなんかよく分かんなくなることが多いなっていう見ていて、なんかそれは別に次のウェブサイトでよくてとか、うん、まあ、結局論その今ただでさえいろんな人たちが可処分時間を、うん、まあ、それこそデジタルゲームもそうだし、音楽なり映画なり何なり SNS なりってところに大量に割いてるっていう事実がある上で、その中でやっぱり選ばれるなり遊ばれるなり何なりの理由がなきゃいけないっていうところが、まあ、ゲーム的なものを作らせる原動力になってるっていう側面はあるとは思うんですけど、まあそれなのであればもっと真面目にゲームのことを考えた方がいいっていう、うん、まあ、なんかちょっとお説教みたいになっちゃいますけど、そういうことはまあ常々思いますね。なんか
まあでもそれはそうですよね。だってあのまあゲームが、まあ、どれぐらいそのね世の中の人がゲームをプレイしてるのかっていうのはちょっとあの、まあ、統計とか見ても分かるとは思うんですけど、まあでもその 3D のゲームをプレイしてる人っておそらく、まあ、特に世代が若くなればなるほど多いと思うんですよね。
うん、
もしかその 3D のゲーム、うん、どうなんだろう、うん、そうですね。3D のゲームに触れてた時間とか、総時間みたいなのがもしあるとしたら、あの、意外とその若い人たちの方が、あの、今まで生きてきた割合の中でのその 3D の、 あのゲームに遊んできた時間って多分割合高いと思うんですよ。あの、我々はね、2D のゲームとかやってますからね。はい。って考えると、そういった人たちからして、その、ある意味、だから、インターフェースは同じじゃないですか。3DCG のリアルタイムで、で、キャラクターが多分場合によって動いてとか、世界が作ることができてとかってなったら、そのもうどう考えても横比較っすよね、ゲームとの。だからゲームって名前ついてない似たようなものがあるけど、それはどれくらいそのゲームと比べて面白いんだろうとか、なんか やっててそのどうなんだろうって、要はそのなんか本当にクソゲーだと思われてしまうリスクみたいなのがあるわけで、って考えると、まあなんかこう まあ、無視はしとかない方がいいんだろうなっていう気はしてますね。
これ面白いぞってことは、うん、これ作ってる人たち、俺たちの、うん、つまりはそれらをプレイしてる人とか、それらが投稿されてる場所とかのコミュニティとかの性質分かってたりとか、まあ、少なくともなんていうか心理的な近接性があるより感じられるんじゃないかなっていうのはちょっと思うんですよね。まあ、同時にそれって結構悪用しようと思えばいくらでも悪用できるんで怖い話ではあるんですけど、同時に、
うん
うん、っていうのは置いとくにしても、まあまあでも何というかゲーム的なことをやらせたいっていう時にどれくらいのレンジなのかとか、まあ本当に何でしょうね、ゲーム投稿型というか、いわゆる VRSNS みたいなことをやる時に、それってまあツイッターやる、なんだろうな、違うジャンルでも結局可処分時間っていう同じリソースを食い合ってるって考えると全部ライバルなわけですよね、
う
ん、SNS とかの、
そうですね、
とか YouTube とかとみたいなことを大真面目に考えると、うん、多分こう大真面目に考えた時に本当にこれこういうコンテンツが出てくるんだろうかっていうふうに疑問に思わざるを得ないことはある、
うん、
みたいな言い方になるのかなという、
はい、
まあ、同時に裏返していくとというか、この話としては、まあ、当然ゲームっていうのはある種プレイヤーをどう誘導するか、体験者をどのような気持ちにさせるか、どういうふうに行動させるかっていうところの事例の方向でもあるわけなので、まあ皆さんやるといいんじゃないですかねぐらいの仮想、
うん、そうですね、本当にね、
うん、もちろんこんなブレス・オブ・ザ・ワイルドとかエルデン・リングとかティアーズ・オブ・ザ・キングダムとか、あと GTA とかみたいな感じの、
うんうんうん、
あとフォールアウトとかラサスとかデスストみたいなめちゃくちゃでかいタイトルじゃなくてもいいんで、そうなんというかどれくらいの規模感で何やりたいんだっけっていうことをちゃんと言えるようにした方がよくて、その参考にするために僕はゲームってめっちゃ大事だと思っているっていう、
そうですね、
話がまず一つあります。
はい、
それはそれとして、この、まあ、なんか今いい感じに、ま、うまくまとめられたような、まとまってないような気がするんですけど、
まあ、
これらの話がですね、
はい、
長くなるとね、今回は雑談会なんで、ね、うん、この話がね、あと無限に長くなるとね、僕のプレス、あ、ピアソブザキングのプレイする時間が短くなる。
いや、そうです、もう早く戻りたいと思うん
で。失礼、まあ、というわけで、今回はこんな感じで、まあ、たまにはね、という言いつつ、こう、
はい、
多分四半期に1回ぐらいやってる気がするんですよ、こういうの。
うん、そうですね。
ちょっと席を見なっちゃう。というわけで今回はですね、はい、まさかのタイトルにゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムが発売しましたみたいなことをつけることになると思うんですけど、
はい、
もう何の話してるのか、よく何の話してるのか分かるんだけど、なんでこの話してるのか分からないみたいな。
うん、
いや、分かっていたらいけるとは思うんですが、失礼。はい。というわけで、115回、本当に果たしてこんな感じでいいのかっていうところあるんですけど。
いいんですよ、いいんですよ、これで。はい。
まあ、たまにはね、
これもまたモグラジオですよ、
はい、大真面目、次回以降はちゃんと大真面目にや、次回以降はっていうか、まあ、なんかこう、いや、置いとこう、はい、というわけで、はい、
大変なことで、あの、そうなんです、はい、そういえばなんですけど、最近ね、他のポッドキャストとかも、まあ、昔からよく聞いてるんですけど、モグラジオ始めたあたりから、はい、結構、他の、ポッドキャストと、なんか当たり前のように言ってることがいくつかありまして、モグラジオは、全く無頓着に来たので、ちょっと2つだけですね、お伝えしておきたいと思います。はい。まず1つがですね、はい、このモグラジオ、もう110何回もやっている、結構な長寿番組になりつつあるんですけれども、もしコメントだったりとか、ありましたら、ぜひ、ハッシュタグモグラジオですね、もうシンプルにハッシュタグモグラジオで、SNS 等で投稿いただいたりとか、していただければというふうに思っていますというのが一つと、だからもう一つですね、まあ、こちら Apple Podcast、Spotify 等々、まあ、いろんな各種プラットフォームで配信をしているんですけども、もし、面白かったなとか、まあ、ちょっとこいつは頑張ってなというふうに思っていただけた場合には、なんとあるんですね、ちゃんと Spotify とかにもハートマークつけるところがあるので、そういうものをですね、はい、つけていただけるとありがたいなと、星がつくんですよね、確か、Apple だっけな、Apple とかは。はい、実はモグラジオ、あんまりそういうものがですね、呼びかけてこなかったこともあって、あんまりないんで、はい、ぜひですね、つけていただけたりすると、励みになるかなというふうに思っております。はい、
今気づいたんですけど、番組の最後の方にこういうことを言うだけで、急になんかちゃんとした番組感出てきますね。う
ん、いや、ちゃんとした番組をやってたつもりなんですけど、あまりにも
僕もそうなんですけど、
はい、
なんか形式的に頭と後ろになんか入ってるだけでいいかなと思ったら、割となんかこういうことを言うと、ちゃんと番組っぽさがより上がるっていうと、あれなんですけど、番組っぽいものになるものに自分の中でカテゴライズされるなっていうのはちょっと今発見でした。
はい、
逆に今まで自分の中では番組っぽくなかったのかもしれない、うん、もしかしたら、
まあ、普通に話してるのをね、取って出ししてるだけみたいなところは、まあ、取って出してるだけありますからね、
はい、はい、まあ、というわけで、第115回モグラジオ一旦ここまでとなります、私はまたハイラルに帰りたいと思います、パーソナリティは私、はい、グラビアニュース副編集長水原由紀と、
はい、編集長のスンコボでお送りしました。
はい、というわけで、ゼロの伝説ティアーズオブザキングダム発売しましたので皆さんプレイしましょう。もう何のポッドキャストか分かんなくなってきてますけど
僕もやんなきゃな、はいはい、エルデンリングは、ね、めちゃめちゃ面白い。50時間のまままだ全クリできてないですけどどうしよう。
いや
違う違うワールド
続編って言ってるけど、はい、別にあの話切れてるわけじゃないか。連続性はあるけど、はい、別にプレイしても特に問題ないんで、はいはい、というわけでね皆さんもプレイしましょう。もう何のポッドキャストか分かりませんが今回は雑談ということでお許しください。じゃあ皆さんありがとうございました。
はい、また次回バイバイ。